どうも皆さんおはようございます。
おはようございます。
なんか九州の方が大変なことになりましてですね、もう多くの犠牲者の方も出ておりまして、災害は忘れた頃にやってくると申しますが、まさにその通りでございまして、まあなんかあの、阿蘇山の噴火とかですね、あそこ九州他にも火山の活発が激しいんで、まああれで収まってくれればまだいい方なんですけども、あれでまたいろいろ広がりますとですね、まあ、大変その困った話で、市内は停電、水道も断たれている、それから高速道路も止まってて、それから鉄道も止まってて、あの順調に動いているのは原発だけという話です、ね、どういうことなの全くですね、まあ、あんまりこの自然をなめたことをやってるとですね、大変で、やっぱりあの震度7と申しますか、直下型ってのは怖いですね。あの東北の地震はまだ震源があの遠くだったんでですね、揺れ方もゆっくりしたと思うんですけども、あの新幹線の電車が全軸脱線しておりますよね。あれもしかしたら上に上がっちゃったかもしれませんよね、垂直にね。だから直下型ったら本当に怖いんで、まあ、あんまり油断をしておりますと偉いことになるわけでございますが、でもまあなんか本当に ああいう大震災というのは世の変わり目によく起きるわけでございます。奈良時代から平安時代に変わった頃がご承知の通り、たくさんのああいう自然災害がございました。貞観年間なんか有名ですね。あの東北の地震もそうですし、富士山も噴火いたしまして、まあ、大変な活動期でございました。奈良から平安の転換というのは日本の当時大転換でございまして、奈良時代までがまあ言ってみれば豪族の群雄割拠の時代でございますよね。まあ、それは平安時代になりまして、一つ新しい日本を作るということになって、まあ、いい意味でも悪い意味でも静かな時代が来るわけで、まあ、その転換期にあったと。それからあとは江戸時代の末期でございますね。鎖国をやめて開国 その瀬戸際のところで、まあ、大変なことが起きたわけでありまして、なんかやっぱりこの日本というのは不思議な国だなと、まあ、今後どんなことになるかですね、非常にあの注意しなきゃいけないということでございますが、まあ、政治経済の方もそれは皆さん大変なことでございます。安倍さんよくテレビ出てきますね。今ねすごく低姿勢なの分かりますでしょ。あの昔みたいにあんまり威張り使った言わないでしょ。あれ高飛車のことなんか言いませんですよね。あれやっぱりね腰抜けてきたんだと思います。ちょっと今までと様子があらゆる面で変わってきてですね、まあ私はあれ見てると命乞いだと思いますね。あのよろしくお願いいたしますと国民に頭を下げて命乞いをしているように見えます。まあいいことだと思いますが、なんか相当あの人たちもシナリオが狂ってきたんだと思うんですね。でこの間その韓国で、選挙がございました。与党が過半数割れのですね大敗北期したわけであります。実はその韓国の政権と日本の政権でよく似ているところがあったんです。まあ、あの経済界が主導いたします、まあ、保守系の政権でございますよね。それからやっぱりその外交カードを切ってですね、対外的な危機とか対外的な攻撃を、まあ、あの中心にして支持者をつなぎ止めるということでは日本とよく似てたんですね。ですからこの選挙の直前はもう北朝鮮はとんでもないと、日本に対してあまり強く言ってませんでしたけど、北朝鮮のことものすごく厳しく非難して米韓合同軍事演習やって、俺たかこんなにその軍事力で強いんだとかひけらかしてましたですよね。でしかし経済の方はですね、非常に実は厳しいんですよ。まあ、これはその先進国も新興国も全部同じでございますから厳しくて、でやっぱりあの格差の問題当然ございますし、国民の不満はえらい溜まってたんでしょうね。でもあんなに与党負けるという予測はなかったと思います。厳しい選挙だと言われておりましたが、与党自身もそれから野党もあんなに与党が負けると思ってなかったと思います。それから第三の政党が躍進してきましたね。あれもあんなに今回躍進するとは多分みんな思ってなかったと思うんですね。で蓋開けてみましたらですね、与党ボロ負けで大統領なんかほとんど脳震盪状態です。パク大脳震盪状態になっちゃって振り出しに戻っちゃった感じがありますね。ですからやっぱりこう民主主義っていうのはこんな感じでですね、みんなの予想を覆して選挙で物事は動くことがあります。で、まあ、これが例えば今年日本の参議院議員選挙、アルバイト衆議院議員選挙ございますし、やっぱり今年の最大の政治イベントは秋のアメリカ大統領選挙でございます。ここに向けてですね、やっぱり世界中政治の季節だと言っていいと思いますね。もう経済のことにつきましては悪いなら悪いで大体こう見えてるんですよ。まあ、どこまで国民が知ってるかって話ありますけども、まあその まあ、かなりひどいではことになりそうだということは、まあ、大方大体みんな想像がついておりまして、まあ、あとはいろんなね、経済がおかしくなった上の政治の混乱ということになってきますので、やっぱりもう政治の季節ですね。今年は大統領選挙を、アメリカ大統領選挙を頂点にした政治の季節になったといいと思います。経済の問題、まさか日本だとこういう災害の問題とかがですね、最終的に政治にどのように変化していくのか、先ほど申しましたように江戸時代末期もですね、災害が相次ぎまして、実はその江戸幕府が終わる4年前からハイパーインフレが始まるんです。で、まあ、今の日本でハイパーインフレってことはないと思いますけども、まあ、今新興国を見ますとですね、ベネズエラみたいな産油国がハイパーインフレでございましょう。なんかやっぱりああいうの見てますと、その石油とかね、資源やってる国が、まあ、本当国が潰れそうなんだなということはよくわかりまして、まあ、今後ですから我々も世界の大きな政治の変化の中で日本の未来考えなきゃいけないんで、相当大きな枠組みを持っていかないと、なかなかこれは理解しがたいものが出てくると思います。まずですね、まあ、ちょっと順番とは違うんですが、その頂点となるアメリカ大統領選挙のことから考えてみたいと思うんですね。今年のアメリカ大統領選挙は今までの大統領選挙となんか全然様相が違います。まず大統領選挙の年にこんなに株が下がって不景気だったっていうのはちょっと普通みんな記憶にないことだと思います。大体大統領選挙の前の年ぐらいからですね、株は底打ちをして上がっていって好景気の中で大統領が選ばれるというのは通常のパターンであります。今回もですね、2年ぐらい前の、そうですね、2年ぐらい前まではジェフ・ブッシュ共和党候補が圧勝だと見られておりました。で、彼はテキサス州出身でトランプなんかでもはるかに多くの政治資金を持っておりますしね。で、まあ、あらゆる利権団体が後ろくっついてますから、なんて言いますか、ブッシュで決まりだと。で、ブッシュはお兄さんが戦争やったでしょ、お父さん戦争やったでしょ、3代続けて戦争大統領だと。だからもう大統領が変わったら新しい戦争だと、まあ、ネオコン政権ですよね。で、日本にも早くガイドライン直せと、ガイドライン直したと、早く安保法を作れと、で作らせたと。今すぐでも自衛隊行くぞという、まあ、なんか意気込んでたわけであります。ところがどっこいですね、不祥事を取り去年から急速にトランプ候補、サンダース候補が伸びてまいりました。彼らは言ってみれば今までの政治路線を根本的に変えようという人たちであります。その、まあ、保守かリベラルかというのは当然リベラルでありまして、で、民主党もそれから共和党もですね、まあ、その今までのなんて言いますかね、エスタブリッシュメントの人たちが完全に倒幕してしまってですね、まあ、今までこういう候補が大統領選挙に出なかったこと、出たことは何度もあるわけですね。しかしこんな風に最後まで残ったってのは多分みんな聞いたこともなくてですね。ですから一つ言えることは、もう金の力でアメリカ大統領選挙が動かせなくなったことです。なったってことです。これは実はアメリカ人にとってみるとどうしていいかわからない脳震盪状態のことなんですね。言っちゃ悪いけど、アメリカって一時が万事金のところがあってですね、金がなかったらね、道端で野垂れ死んでもしょうがないみたいな世界がありまして、で、金があったらどんな悪事働いてもすごい弁護士雇ってですね、黒を白にしてですね、刑務所入らないとかですね、なんかすごいでしょ。あれ、刑務所の中だって金が通用するんですってね。刑務所の中で金がないと殺されちゃうんですってね、あれ。なんかすごい国で。だからまあ、政治もですね、まあ日本でよく金券選挙って言われますけども、アメリカの選挙知ってます？もっとデタラメですよ、あれ。大体その運動員に金配るの自由でありますしね。もうとにかくね、日本人には考えられないような金券選挙やってますからね、金の選挙ね。でもそのアメリカであんなに金集めたブッシュがですよ、既得権益層のあれだけの支持を集めたブッシュがですね、あっさり最初いなくなっちゃうっていうのは、やっぱその革命ですね。本当に革命で。で、トランプ候補は特にですね、プアホワイトの人たちを中核に掴んだんですね。プアホワイトってちょっと嫌な言葉ですけども、白人の人で貧しい人たちって結構いるんですよね。まあ、行くとわかりますよね。ホームレスの人にも白人の人いるしですね。非常に貧しい生活してる人いますでしょ。彼らは非常にその屈折してるんですよ。まあ、これが移民でも、有色人種の移民とかですね、マイノリティってことであったらね、まあ、それは人種差別だということでこうね、ある意味では説明ができますけども、 まあ、アメリカ建国当初から来た白人の人たちの子孫で、で、貧しくてうまくいかないっていうのは、これはちょっと自分の責任って言われちゃうわけですよね。面白くないわけでしょ。まあ、やっぱりそのシステムの犠牲者の部分があって、すごく鬱屈していたわけですよ。で、トランプ候補はあの、ねえ、吉本興業で始まったわけでしょ、もう本当、面白おかしくさ。もう最初の頃のトランプの話だったら、まあ本当吉本興業ですよね。大阪でやってるあれ、あれ式で、おかみひょっとこな顔してですね、こうみんな笑わせてですね、そうだ、連れて帰ろうなんてやってたわけですよね。そしたらお客がついちゃったんだよね、あれ。お客がついちゃったわけですよ。本当の話。お客がついちゃって、本人降りらんなくなっちゃったんでしょ、あれ、どんどんどんどん行って。だってあの人、金は手金してやってますからね。その個人の献金あるにしてもですね、大きな利権団体からの献金なんて聞いたことないですもんね。一方、サンダース候補は、あら、見かけの通り、すごい真面目な人なんですよ。あの方はですね、ユダヤ人なんですけども、イスラエルに対して強烈批判的なんですね。だから、イスラエルに対して強烈批判的なユダヤ人が大統領候補になって、イスラエルに割と親近感のあるヒラリーと、その、イスラエルに対して距離のあるサンダースが、バッティングするっていうのも、要するに、イスラエルを、イスラエルのために、まあ、アメリカを動かすか、イスラエルと協力か、この戦いでもあるわけですね、民主党の中は。こんな話も聞いたことなくてですね、まあ、やっぱり、昔のイスラエルだったらですね、ロビーストを動かしてですね、それは、イスラエルに反対する候補なんかみんな、おろしちゃいますよね。おろせない。で、彼は、若者を焚きつけたわけですね。てか、若者もすごい、今、この経済の中で、疲弊で困ってますからね。で、実はなんかね、ちょっと話先取りするようですが、日本でも、ついに始まったわけですよ。残念ながら民進党に期待する声はないわけでありましてですね。まあ別に、ねえ、ちょっとあれなんですが、小泉親子ですよ。台風の目は小泉親子ですよ。まず親父の方は原発廃止でしょ？あれなんか本当にですね、直感がすごいっていうのかなんていうのか、今度また原発止めろと言い出しましたね。そしたら今回仙台原発があんな危険なことになってるわけでしょ？あれなんか本当にさ、山間でやって後ろから風吹いたわけですよ、あの人ね。それから息子は何て言ってると思います？ 74 歳まで現役世代にしてもらおうってことでしょう。ということは、年金は75歳から、後期高齢者から年金。で、浮いた金で若い人の支援をしましょうって言ってるんじゃないですか。これ、選挙やってったらどういうふうになると思います？皆さん。今世論調査しますとですね、今度選挙権を持ちます18歳、19歳の人で、政治が自分たちのことを考えて動いてない。若者に対して非常に冷たいと思っている人が8割いるんです。で、みんなで、要するに、社会保障を我々の手で取り返そう。新庄出てきてですね、年金は75歳から、社会保障を若者の人を大事にしろって言ってあげたらですね、私若者熱狂すると思いますよ。熱狂してみんな投票所行くと思いますよ。お年寄りは黙っちゃうよね。勘弁してくれよって、お年寄りも行きますよね。で、自民党は真っ二つに割れるじゃないですか。公明党も割れると思いますよ。多分民主党も割れますよ、民進党も。要するに、社会保障を若者に持っていくか、このまま年寄りに持っていくか、これ大陸軸にしてごらんなさい。これ本当に実は重要なポイントで、日本も割れると思うんですよね。で、サンダーさんはそういう話はしてないんですけども、若者をもう少し、もっともっと大事にしなきゃいかんということですから、まあ若者パワーで、あのおじいさん、ね、社会主義者ですから、まあ、腰座ったおじさんですよね、あの人ね。ずっと出てきたわけですよ。だから、こういうの見てくると、今まで本当に選挙に阻害された人たちね、まあ、政治に阻害されたっていうか、興味持たなかった人たちが、一気に投票所来るようになったんですね。おそらく、韓国もそうじゃないかと思うんですよ。まだ詳しい分析見てないんですけども、今まで選挙に来る層の分析だけの分析では、あんなに与党負けるはずなかったんで、多分、普段選挙に来ないだろうと思われた人たち、多分来たんだと思うんですよね。多分これから日本もそうなるんでしょ。小泉進次郎が若者を頑張れと、それから原発止めるのは若者のためでもありますよね。放射能で一番大変なのは若者なんだもん。若者に日本の政治を取り返そうって言って、一人組んでやってごらんなさいな。あれすごいパワーになりますよ。だからブラック企業なんかとんでもないしですね、それから若者を大事にしろと、大学もですね、そのもっとしっかりしろとかね、いろんな話が多分出てくると思います。あれはだから日本にそのままつながって小泉親子が受けてるなって感じがして、小泉親子はだからよく注目して見てた方がいいと思いますよ。で、またアメリカ話戻しますが、そんなことやってたわけであります。ところがですね、 今年になって3月ぐらいからトランプの物の言い方変わってきましたよね。なんかね、トランプがですね、非常に考えた物の言い方するようになったんですよ。私、あらっと思ったんですよ。例えばですね、まあこれはトランプの言った言葉を祝福聞いたわけじゃないですが、トランプに誰かどっかの議員がですね、面会したことがあるんですよね。で、それは少し前のことだったんですけども、安倍内閣のことをどう思いますかってトランプに聞いたんですって。そうするとトランプが何て答えたかっていうと、安倍首相は頭の切れる人だって言ったんですね。どういう意味かっていうと、日本にいるアメリカ大使ね、キャロライン大使に飲ませ食わせして、日本のやりたいことをですね、アメリカにやらせてると。大したもんだと、こう言ったっつうんですね。これ強烈なんですよね。実は前にも言いましたけど、日本の外務省の外交って今これしか残ってないんです。日本の外務省何が頭おかしくなっちゃって、何もわかんなくなっちゃったでしょ。で、やってることは飲ませ食わせだけなんですよ。で、外務省一番言ってほしくないことなんだよね。自分たちの武器は飲ませ食わせだけだって。ないから。それ言うわけよ。で、これはもう一つ意味があって、キャロライン大使っていうのは、オバマの側近中の側近でしょ。そうすると、オバマは、何お前側近が飲ませ食わせさせられて、ほんで言いたいようにさせられちゃってんじゃない、日本の言いたいようにさせられてってんじゃないと、こういうことでしょ。じゃあそのトランプが言う言いたいようにさせられてってどういう意味です、これ。トランプよく言うじゃないですか、日本人はアメリカ人守らないじゃない、なんだあんな金出せいけないなんだこういう話だよね、あれ。いや、日米安保の中核の部分の話でしょ。だからさ、その言い方がすごいわけよ。その何重にもね、こう単純にけしからんというのでこれ言うと、こう次々とこう波紋が広がる上手なものを言い方するでしょ。それから日米安保を終わりにする話もそうですよ。あれ、日米安保を終わりにする気なんですよ、トランプはね。でも日米安保を終わりにすると言わないわけですよ。なんて言ってると思います？日本も核兵器持ったなってわけですね。同じ意味ですから。あれ、韓国にもそういうわけですよ。あれ、朝鮮半島からもう撤退するつもりですから、アメリカね。トランプは撤退させるつもりですから、米韓軍事同盟終わりにするつもりなわけですよ。でもそれ言わないんですよ。で、なんていうかっていうと、韓国も核兵器持ったらっていうわけね。この言葉の選択はすごくプロフェッショナルだと思いません？同じ意味なんですよ。でもやっぱこう、何々条約を終わりにするとか言うと、それはみんないきなり騒ぎ出しますよね。でもこういうとぼけたこと言うと、分かった人は分かったけど、分かんない人は分かんないじゃない。なんかさ、大統領になる前のこの発言としてはさ、私超一流だと思うんだよね。で、なんか私これなんか誰かついたなと思ったんですよ。あ、ちょっと私にオレンジの顔をしてくれます？ついたなと思ったんです。そしたらある人からね、聞きまして、実はそうなんだと、トランプの後ろに軍の穏健派がついてるってわけよ。ネオコンを追い出したいって連中がついたってわけですよ。あ、やっぱりそうだと。あれがだから、要するにそのアメリカを正常化させたい連中が後ろくっついて、まあサンダースかもしれないけど、とにかくトランプでそのアメリカを立て直そうとしてると。それ言われればすぐわかりますよ。あ、やっぱそうかと。だからそれまで新聞とかテレビがですね、もうトランプの顔って言うと、おかみひょっとこの顔だけ映すわけよね。ところが最近割と澄ました顔出すようになったでしょ。澄ました顔。新聞もやっぱりさ、保険かけ始めたんだと思うんだよね。ただの吉本じゃないということでですね。で、だから、もうアメリカはですね、ここで全部撤退ということだと思うんですよ。で、一つ示唆してもらったのね、実は戦争だけじゃないんだ。金融のことも考えてんだよと。軍のメイン連中が。要するに、軍だけではなくて、金融も含めてアメリカのやり直しを考えてるんだって言うんですよ。で、その彼らの教科書がこの本だったんですよ。ドル消滅。お読みになりました、これ。ちょっと前に出た本で私も立ち読みだけしてたんですけども、改めて買いましたよ。これ、英語の本なんですね。The Death of Money ですね。お金が死んだって意味ですね。国際通貨制度の崩壊が始まってるってことで、まあこれあんまり注目されなかった本だと思うんですが、これがその教科書だっていうわけですよ。ちょっと回しましょうかね。どういうことかというと、一番分かりやすく言うと、ニクソン大統領に戻るってことです。ニクソン大統領はニクソンショックやったでしょ。金とドルの交換停止やったでしょ。10% の輸入価値にかけちゃったでしょ。あれやる気なんですわね。今も金は関係ないですけどね。だからちょっとやり方違いますけども、 要するにもうアメリカを、アメリカドルとアメリカ軍はアメリカのためだけに使うと、そこに戻す気ですね。今アメリカ軍は世界の平和のために、アメリカドルは世界決済のために使ってますでしょ。これやめるんですね。だから内向きっちゃ内向きですね。あれ本気ですね。でそうしないともうアメリカは持たないって言うんで、まあ国家理性の連中が後ろについたということだと思います。で今年はですね、アメリカはちょうど911テロから15年でございます。で911テロでいわゆるネオコンがずっと表出てきたわけですね。実は911テロの前の2000年2001年というのはご承知の通り IT バブル崩壊でアメリカもすごく大変な状況でありました。だからあの IT バブル崩壊の時にもうすでに市場原理経済の矛盾というのはもう極限まで達したわけですね。でそれをこの15年間その戦争で飛ばしたわけであります。まあでもネオコンでやってみたんですが、アフガニスタンもイラクもですね、リビアもそれからシリアもウクライナも何一つうまくいかないですよね。結局まあロシア出てきて抑えるも抑えましたが、その終わりのない戦争と、そしてやっぱりあのテロですよね。アルカイダだとかイシスだとかああいうものを生んでしまって、もうそれは国内にも増殖してしまって、ヨーロッパもアメリカもテロに怯えても日もさっちも行かなくなっちゃったわけですよね。でもうこれ以上根横にやらしといたらアメリカ終わっちゃうし、だからもう全部終わって撤退なんでしょ、はっきり言って。そもそも日本のこの日米安保だってですね、あれは生まれた経緯考えていただくと分かれてたと思うんですけども、太平洋戦争終わった後ですね、冷戦が始まるわけですよ。冷戦が始まった時に日本はどうしようかって話になったわけです。もうあの戦前のひどい軍隊が日本を滅ぼしちゃってですね、自滅も導いた。でも連戦だからまた戦争だったなし、あれ復活させたらですね、また天皇に嘘ついてどんな絶対の店か分かんないでしょ。でだから昭和天皇は絶対ダメだったわけね。絶対旧軍を復活させられない。で、すごいよね。アメリカ軍を番犬に使うと政策するわけですよ。で、26年の講和条約っていうのは、ソビエトとは講和しないんですね、あれ。アメリカとだけ講和しますから、事実上日本もソビエトの戦争状態、冷戦に入るわけですよ。で、この時の条約が、軍事同盟が日米安保ですよね。でもそれって70年代に中国とアメリカが国交回復して半分終わって、最終的に91年にソビエトが崩壊して全部終わってるはずなんですね、この戦争ってやつは、冷戦は。だから冷戦終結してるんですから、そのアメリカ軍を番犬にしたですね、日米安保だってもう終わってるはずですよ。で終わりにすればよかったのを、そこから先今度は利権のための日米安保にしちゃったわけですね。利権のための日米安保ですよ。原発もそうですよ。あれ佐藤内閣の時ですか、プルトニウム日本に持ってきて原爆の研究させるわけですね。あれ日本はあの技術ありますから。で、まあ、しかしその、まあ、原子力発電所もこう一緒にやってるわけでしょ。だから宇宙開発事業団ってあれミサイルですよね、あれね。原爆とミサイルの研究を戦後すぐ始めるわけでしょ。でまあしかしこうそれは戦時下だったわけですね。でも91年に終わりますよね。で終わってそこでなんか全部組み替えないよかったものを、せっかくあるんだらこの上で飯食おうと思い出したわけですよ。で日米安保については内容を変質させると、世界に出ていけと、自衛隊はと、アフガンにも出ていけと、世界中出てって戦争やれって話で、だから日米安保はいるんだったらもっと関連いるんでしょ。でそのまあ宇宙開発の事業については、まあこれは民生用もありますけども、まあアメリカとねいろいろ組んでやってるでしょ。だから原発なんか誰が一番原発やるって言ってると思います。オバマじゃないよ、あれ。アーミテージだとか、ああいうマイケル・グリーンだとか、ああいうなんかネオコンの連中が言ってるわけでしょ。原発絶対やめちゃだなんとか言ってですね。全部同じこの利権の上に乗っかってきたわけです。辺野古もそうでしょ、あれ。辺野古だってですね、もうとにかくネオコンの連中がやれやれって言ってやってるわけですから。だからはっきり言ってこの30年間の日米安保と原子力は全部これ、金の利権の話だよね。本物の危機だとかいうわけでもないし、だいたい電気余ってるわけでしょ、もうすでに日本もね。だからそんなもいらないわけでしょ。で、その金の利権で30年やってきて、で、アメリカ側もう参っちゃったんでしょ。もう金もないし、犠牲も多いし、俺やめにしたいっていうのはアメリカの本音でしょ。で、日本の方はその最後ね、アメリカの調子だから、ネオコンの連中が日本にやってきて、安倍内閣立ち上げて、たきつけてですね、まあ言ってみれば日本根城にもう一つなんかやろうとしたんだけども、まああえなかアウトってことなんじゃないです。韓国も崩れちゃいましたね。韓国でですね、与党あれ崩れちゃうと、もうアメリカはどうでしょうかね。朝鮮半島から撤退しかないんじゃないの。 本当にあれじゃあもうね、無理だと思いますよ。だから日本ももう早晩そういうことになるんで、もう皆さん真剣に考えなきゃいけませんよ、どうするかってことね。中国はおそらくアメリカと親中だと思うんですよ。あれはね、その金の関係でズブズブですからね。まあ金が足んなくならそれっきりでありますから、まあそんなに私はもう脅威ではないと思うんですよ。あと残ってるのは北朝鮮ですよね。北朝鮮がどっち向かって弾を撃つか、これが最大の問題で、まあなんとは無事に収まればいいですけども、まあちょっとそれは分かんない。まあそれは一つありますね。だから今年の最大の政治イベントというのは、アメリカが内向きに姿勢転じると、ドルと軍をもう世界のためから国内のために全部転換した時の、この巨大な日本の環境の変化に我が国は対応して、新しい政治でも経済の形も作らなきゃいけないってこと。ここが一番重要なことで、で、だからそこにですね、この世代間格差の問題とかね、産業の問題が全部くっついてくるってことですよね。二つ目はその、今のドルの話です。ニクソンショックって何があったかってことです。ニクソンショックってのはですね、1971年に起きた出来事なんです。これは実はその戦争中、第二次世界大戦中ですね、その、ヨーロッパは戦場になりましたんで、ヨーロッパ人はその武器が必要でした、戦争を戦うのに。アメリカに発注していたんです。そのためにですね、アメリカに戦争中莫大なゴールドが武器の代金として集中するんです。それまでは第一次世界大戦前もその後も、基本的にゴールドはヨーロッパにあるんですね。金本位制やってましたし、イギリスはね。金はゴールド、金はヨーロッパが持ってるんですが、その戦争ということだってアメリカに移るわけであります。で、第二次世界大戦終わってみると、世界の貨幣用のゴールドのなんと7割がアメリカに行ったんですね。で、どうやって立て直せるかになるわけであります。で、実はですね、当時面白い話があって、みんなゴールド、ヨーロッパ人はゴールドよりドルが欲しかったんです。ゴールドよりもドルが欲しかったんです。なぜかっていうと、物を作ってるのはアメリカですから、アメリカ人から物を買うには、ゴールドではなくてドルが必要だったんですよ。だからドルがないとやっていかないんで、ですからむしろアメリカとしてみればですね、自分とこのドルをどんどん日本もヨーロッパも受けてくれるわけだよね。まあ、彼らにとってみれば新しい展開で、それまで世界の基軸通貨、ポンドですから。でもここで、要するにポンドはもうダメだったんですよ。イギリスね、非常に疲弊してましたから、みんなドルを使うようになるわけですよ。で、もう気がついたらドルが基軸通貨になってるわけですね。で、第二次世界大戦後の時代っていうのは、ドルが基軸通貨体制で、で、ゴールドは、その価値の根源的信用として使われるわけですね。1オンス35ドルという公定レートを決めてですね、まあドルを金で担保する。まあこうやってですね、世界の基軸通貨という形にするわけですね。で、戦後体制始まるわけですが、まあヨーロッパもですね、復興が進んでまいります。で、同時にアメリカはですね、ちょっとおごり高ぶりがありまして、60年代半ばからですね、産業は傾いてきます。で、ベトナム戦争なんかやりますから、だんだんおかしくなってきます。で、60年代後半になりますと、ヨーロッパ人が、1オンス35ドルの公定レートをですね、まあ、利用して、アメリカに渡したゴールドを引き上げ始めるんですよ。どんどんどんどん、アメリカのゴールドを、その、自分の国に、こう、戻すんです。交換するんですね、ドルと金の交換。で、金の流出が始まるんですね。で、どんどんどんどんそれ加速していって、で、アメリカは赤字体質だし、で、当時日本もね、台頭してきてましたから、これドル安は必死だと見た連中が、今に比べばうんと量は少ないですけども、投機的にスペキュレーションでドル売り始めるんですね。で、アメリカ政府はその買い支えしなきゃならなくなるわけですね。固定相場制度っていうのは、あれ、やっぱ買い支えしてちゃんと加減守ってるわけですから。で、これなかなか歪まってくる。で、1971年ですね、あれね、71年になると、ますます強くなってきて、運命の日を迎えるんです。1971年8月13日の金曜日。本当、8月13日の金曜日、イギリスがですね、あのイギリスがだよ、莫大な金額のゴールドを幻想したいって言ってくるんです、アメリカに。で、アメリカ金ないんだよね。で、その日の週末、その、キャンプデービッドってありますね、大統領のあの別荘ね、あそこに主要な人たちを秘密裏に集めるんです。で、どうしようかって話なんです。金ないわけですよ。月曜日もうすぐマーケット開くでしょ。それで、もう金とドルの交換を停止するって決めるんです。1オンス35ドル始めた 実情、まあ、金本位制みたいなもんでね、自分で廃止するっていうんです。それから、今度はですね、その、赤字体質を止めなきゃいけないって言うんで、赤字になっちゃったからドルが暴落していくんで、その、もう、その時点で、ドルの暴落は気にしないっていうことを決めるんですね。実はね、アメリカでは共和党はですね、あまり通貨の価値に関心持ってる様子がないんですよ。その円高か円安かって日本は昔からもう大騒ぎで、このニクソンショックの時から大騒ぎでしょ。あれはですね、日本人は本当にですね、通貨の根源的価値よりも円高か円安かの方が興味あるわけですね。でもアメリカの共和党ってところはね、昔から興味ないんですよ。だから日本が円高で困るってのもそれがどうしたみたいなこと平気で言うしね。そうなんですよ。で、一方アメリカの民主党の方は、民主党の方は金融機関との付き合いが深いんで、特にクリントン政権以降ですね、クリントン政権以降は強いドルが好ましいと言い出すわけですよ。でも共和党の方はなんかあんま関係ないんですね。だからニクソンの時もそうで、金とドルの交換停止したらドルを暴落するし大変でしょ。でもあんまり気にしてる様子がないんですよ。なら下げさせたけど、それより輸入を止めなきゃいかんというんで、輸入過剰金かけるんですね。 10% 輸入過剰金一斉にかけて、それから賃金物価をしばらく上げちゃいかんと、賃金物価凍結令まで出すんですよ、インフレを抑えるために。非常にまあ強権的な姿勢ですよね。で、これを決めまして、日本時間の翌月曜日、8月16日で日本時間だと、午前10時ぐらいに、大統領がテレビとかラジオで記者会見するんですよ。これで、たまげたって話になっちゃって、で、その日、月曜日だから日本マーケット開いてるんでしょ？ちょっとテレビで甲子園やってんだね。甲子園でやってる決勝戦かなんかの時でさ、テロップ流れるわけですよ。Kindle 交換停止だったと大騒ぎになっちゃって、世界中でその時開いた日本だけですからね。で、その次は夕方からヨーロッパ開くんだけど、ヨーロッパ開けなかったんですよ。大混乱なもんで。で、日本だけ開いてるわけですよ。世界中のドル売りの注文が日本に来ちゃったんです。で、まあ当時日本もですね、収賞狼狽ってのはことですね。収賞狼狽で、市場を止めちゃいかんつんで、ドル売りの注文全部買い受けちゃったんですよ。ドルを売るから政府買うでしょ。ドル買い円売り、ドル買い円売り、ダーってやったんですわ。こうしたら円が一気に市場に流れ出ちゃって、これが2年後、あのハイパーインフレをもたらしたんです。狂乱物価と言われたあのものすごい物価の上昇は、石油危機が引き金になっただけで、燃料の、物価上昇の燃料となる円はいつ出たのかっていうと、この時から始まる円高を止めるための為替介入で、ザーッと出ちゃったんです。当時ですから、収賞狼狽で、変動相場制なんかね、よくわかんない時代ですから、戦後の日本はですね。まあなんか必死にドル買いそうだったらこうなっちゃったんですよね。なんとも情けない話で。まあ、それはともかく、そんなことがありまして、ですからアメリカの共和党というところはですね、通貨の価値あまり気にしないし、通貨の価値と根源的に変更になってことは気にしないわけですよ。同じこと、それ書いてありますよ、これ。この本読むと。その、70年代のことも出てきます、これ。今はですね、実はゴールドじゃないですよね。今、ゴールドは基本的に通貨の準備じゃないですよね。と、これ何だと思います？私、やっぱりですね、アメリカこそ預金封鎖だと思うんですよ。預金封鎖とか市場を止めちゃうんじゃないかと思うんですよ。売買停止。911テロの時やりましたでしょ。911テロの時に、ニューヨークのマーケット止まりましたよね。何日かね。ああいうことできるんだね、アメリカって。なんか理由をつけちゃえばいいわけですから。あれ止めたら資金は出ていきませんよね。で、だから同じことそうですよね。で、あとはなんか、資本取引にものすごい制限設けるとか、あるいは生贄どっか証券会社潰しちゃうとかですね。そうそう、なんか止まりますよね。なんか、やりかねないと思いますね。で、実はこれ日本はなかなかできないんです。ニクソンショックみたいなこととか、あるいは戦後起きたですね、新円切り替えみたいなことは今の日本はなかなかできないんです。なぜかというと、これは、法律を作って、それを可決してやったんじゃ、不可能だからです。預金封鎖法案なんか内閣が作ってね、国会出してもらうんですけど、落ちた瞬間に取り付け始まっちゃって、できませんよね。ドル紙くずにするなんてニクソンショックのあれもよ。あれ大統領令ですから。あんなも法律作って議会で長々審議してたら、その間にみんなドル売られちゃいますでしょ。だから、それは今の憲法ではできないんですよ。昭和21年の新円切り替え。 それから預金封鎖はあれ旧憲法の時やってますから、あれ天皇の直令でやってますよね。だから天皇の耳に届いたの2日前ですから、あれ昭和天皇実録読むとたった2日前に耳に届くわけです。だからよく最近さ、安倍内閣なんでも緊急事態条項を早く作ろうって言うんでしょ。あれやると預金封鎖できるんです。ええ、あの預金封鎖とか信用切り替えは緊急事態条項を作ればできますが、あれないから日本はできないですよ。あれで、ですからドル、要するに何かっていうと、わかりやすく言うとドル安なんですよ。要するにドル安政策だよね。私は1ドル50円だと思うよ、本当にトランプが大統領だったら。そうすると日本は円高になると株落ちるでしょ、ほとんど自動的にですね。そうすると私は日経平均4000だと思う。バブル後最安値、昭和のバブル崩壊後最安値つけて、その辺が本当の王族かもしれません。で、その時に、まあ、要するに世界のシステムが変わるってことになりますよね。だからトランプってそれぐらいの迫力ある世界だと思いますよ。で、こんな方もあって、軍の運転がついてるとなったら、これはあんまり迂闊に、そんなありえないと思ってるわけにいかないし、ちゃんと考えておかないといかないと思います。サンダース候補がなってもですね、そこまで激しくないかもしれないけども、まあかなり厳しいこと言ってくるでしょうね。安保のことについても、経済のことについても、厳しいこと言ってくると間違いない。で、同時にですね、経済のことをもう一つ言うならば、グローバリゼーションっていうのは、もうアメリカで受け入れがたい状況になったって言っていいと思いますね、政治的にね。要するに、国境をなくす経済活動っていうのはどうしても格差を広げてしまって破綻国家を生むじゃないですか。で、アメリカ自身がもうその負け組に入っちゃってんだよね。だからドルの下落止まらなくなっちゃって国も行き詰まってるわけですよ。だからもうアメリカとしては世界の国境をなくすっていう、これにアメリカ自身が耐えられなくなっちゃったと思うんですよ。で、特にトランプはっきり言ってますね。メキシコとの間にも壁を作るんだと。まあすげえこと言い出す、ひでえやつだなと思いますけども、ヨーロッパ実際に壁作ったじゃないですか。ハンガリーとマケドニアの壁作って、そして入ってこなくなったでしょ。やる気なんです、あれね。で、まあ女性はけしからんとかですね、イスラム教徒けしからんとか言ってますが、まああれは言ってみれば私は宣伝文句だと思うんだよね。あれ言うけどもさ、いざとなればですね、昔のヒットラインみたいになかなかできないでしょう。軍の恩恵がついてればね。まああれはだから、まあ選挙に勝つための話なのかなという気もしますよ。でもとにかく移民は入れたくないでしょ。それから、彼こう言ってんじゃないですか。アメリカ人の雇用はメキシコと中国に奪われたっつって。直ちに経済制裁をすると。だから、貿易制限ですよね。制限貿易ですよ、まああれ。当然だからそれは今までの自由貿易のパラダイムからアメリカは離脱するってことですよね。私こう、ちょっとこう、いろんなことを見てて思うんですけどもね、世界はもう一回国境が高くなり始めてるように見えません？どの国もですね、出入国の制限うるさいし、それから直接投資をするのも出すのも、すごくうるさくなってるんじゃないですか。例えば出す方は今でほとんど自由だったんですけども、タックスヘブンの話が出てきたでしょ。タックスヘブンの取り締まり強化しようってまた言い出してるんじゃないですか。国外に金持ち出すのもこれから審査厳しくなりそうですよね。それからヨーロッパに至っては、ヨーロッパ域内でのパスポートのチェックをまた復活させようとか、それからアメリカがなんかいろいろ厳しいこと言うんで、ヨーロッパに対してですね。そんなこと言うなら、ヨーロッパはアメリカからの入国者にビザを要求しようかという話が出てるんですよ。結構本気なんで、アメリカはあんまりうるさいこと言うもんで。要するにこういうのって、なんか第二次世界大戦終わった後もそうだけども、国境の管理は人も物も金も国家がガチに握っちゃうわけですよね。その後自由化が進むわけで、初めは国境の管理は国家一回ガチに握っちゃうじゃないですか、と。なんかそんな方向に動いてるように思うんですよね。で、現実的に考えますとね、人政って言葉あるじゃないですか。優しい政治ね。隅々にまで目の届く政治。こういうのを考えるとですね、やっぱりこうね、経済って境界線が大事なんですよ。境界線決めとかないとできないんですよ。強いやつはどんどん出てっちゃうでしょ。弱いやつは行き場がなくなるでしょ。 例えばですね、今多くの人たちは正社員であることを、正社員と非正規社員の違い、皆さんすごく言いますよね。非正規社員というのは人生が受けられないわけですよね。働いてなんぼで時間いくらしかないわけでしょ。といろんな、例えば会社としてのいろんな保護とかなんかも正社員でないとダメじゃないですか。あれもだから境界線が大事なんですよ。正社員と非正規社員の境界線があって、この内側に入ったら助かるけど、内側に入ってないとダメだってことでしょ。実は一時期前にこうなっていて、人生を思考ということになると境界線がどうしてもいるんですね。このことは権藤政教の方にも出てますよ。あれは中国の古い教えになんかあるんですね。あれ、人生を敷くためにまず最初にならないことは境界線を立てることってはっきり書いてあるんです。あれ、だからやっぱりこの地方自治もですね、境界線が大事なんね。そうすると境界線の中でみんなそれぞれ頑張りますから、結果的にはその地域ごとに個性が出てきて、その個性をお互いに交換し合うという形でのインターナショナルのやり方が一番うまくいくわけですよね。境界線なくしてバラバラにするとですね、みんなこう疲弊していくんですよね。こういうふうに考えるならばですよ、この30年ぐらい市場原理主義とともに広がったグローバリゼーションというのは人生に反しているところがあるんですよ。結果的に格差を生んで、それが戦争とかテロとかですね、こういうことになっちゃったわけで、じゃあもう今この段階でですね、まあ日本なんかまだいい方ですよ。これでもまだいい方で、何百万人の難民、あんなの見たときですね、やっぱこう、君たちで自由にしていいよって場所を決めないとですね、シリアの人たちなんだってあれやっていけないですよね。だからこういうふうに考えると、今そのね、自由貿易の制限がどんどん広がっていく。あるいはその国境管理、資金の移動の管理厳しくなっていくっていうのは、これはトレンドかもしれません。ここ間違えて偉いことなんですよね。実はかつてあったでしょ。織田信長、秀吉の、織田信長と秀吉の前半は開国でしょ。ところが、秀吉が鎖国を始めますよね。で、徳川になっても鎖国で、家光まで行って鎖国完成じゃないですか。あの時に、戦国時代からさ、安土桃山の前半までの勢いで、とにかく世界貿易で大儲けしよう、ボロ儲けしようってやってた日本の商人たちってのは、結局帰ってこれなくなっちゃうんだよね。日本が鎖国になってて。で、それでもなんとかね、あの時の雰囲気でやろうって頑張ってた連中が、結局最後はその後、元禄の前半までで終わっちゃうんですよ。元禄の前半で江戸の造営が終わって、だいたいそこで大きな仕事なくなりますから、一攫千金型の商人は生きていけなくなるわけね。で、その後出てきたのが我々よく知っている、質素堅実を旨とする、ね、その、まあ、商人たちだよね。近江商人なんか世界もそうですが、品質第一に三方用したあの世界ですよ。今この分水嶺かもしれない、ここは。だからここは、不景気だからみんな国境管理厳しくして、で、自由貿易に反対してる抵抗勢力だと思ったら、これ実は間違いで、実はもうそっちがメインになってきてるよと。今この状況は、好景気、不景気だとかいうこと関係なく、そのもうこのままでは、みんな国も維持できないから、おかしくなっちゃうから、じゃあこれもう本当にやめるかということ、あ、何かねない。私はですね、どうもそんな感じがするんですよね。ですから、なんか日本の企業もですね、あるいはアメリカの企業も、この何年か、国境線がない世界で、いかに最適生産、まあ最適販売をするか、最適な投資をするかを考えて、ここに全部照準を合わせちゃった会社は、これから大変なことになるんじゃないですか。グローカルという言葉がよくあるけども、ローカルあるいはグローカルという形にしとかないと、なかなか難しいと思うんですよ。例えばですね、アメリカの会社の戦後は、まあ、典型的なグローカルってやつだと思うんですね。もう今、もう全然ダメですが、例えば IBM って会社ありまして、あれ日本にもブラジルにも、あったわけですよね。で、基本的に現地化を進めるわけですよね。現地化を進めなければさ、どの国の会社だとうまくいかないわけですよ。俺たちがルールなんだと。お前たち俺たちのルールに従えよってことを言ったってそれダメでしょ。なんかね、やっぱりそっちに戻ってきてんじゃないのかな。今だから昔みたいに完全な鎖国はできませんから、どの国だってね。だから全く外国人お断りってことってできないわけですよ。だから逆に、トランプはあれやればですね、本当に壁作って全部貿易制限すら、間違いなくアメリカ、私はデフォルトだと思うよ。 私はだからデフォアメリカあれやったら間違いなくデフォルトで、だ終わっちゃうと思いますよ、トランプやれば。だから軍人がそれに書いてるけどもね、あの本ね、そんな簡単にうまくいくようなもんじゃないし、だその辺やっぱ軍人の限界だと私見てて思うんですね。あれやっぱグローカルやんなきゃいけないからね、開けるところ開けてね、たくましくやんなきゃダメなわけですよ。まあでもとにかくですね、この巨大なねネオコンと、それから市場原理主義者を追い出すためにはね、まあ、あれだけのことを言ってやんないとさ、できないだろうからね、まあそれやるんでしょうけども、ただトランプが言った通り全部やれば、それアメリカですね、3ヶ月でデフォルトするんじゃないかと私は思うんですよ。みんな逃げ出しちゃうよ。そんなもん大脱出だよ、みんなアメリカから。アメリカ人自身は逃げ出しちゃうかもしれないよ。イスラム教徒なんかも大変だよ、みんなパスポート持ったらすぐ時に人生考えないとさ、殺されちゃう可能性あるよね。たまったもんじゃないですよ。だからあの通りやったら おかしくなっちゃうんで。でもまあそれはね、アメリカのその変化の一コマで、やっぱりどの国ももう人を持って政治しなければ国が持たない状況になってるわけだから、やっぱ国境線は決めるんだろうな。ローカルであり、なおかつそれが世界とつながってるという、自立して連帯する形だよね。本当のネットワークだよね。ここに行くんでしょう。今は自立と連帯じゃなくて強者への隷属を求めるわけでしょ。強者が総取りをしてこれに隷属しろってわけでしょ。これはまずいよね。どうもそこは私大きな転換点だと思う。でも今日本の経済界でもアメリカの経済界でもですね、目立つところであんまりそういうのやってる人いませんよね。こういうのやってるのは結構目立たないところで地道に経営してるところだと思うんですね。みんながみんなですね、その国境線なき世の中で構わず攻めをくらってやってるわけじゃないと思うんですよ。やっぱちゃんとやってるとこやっててね、前川製作所のねお話聞くとあそこもちゃんとやっておられるように見えるんでね。だから全ておかしいわけではなくて、逆に目立たないんですね今ね。事実と連帯みたいな形でやってると目立ちませんから、あまり報道されないだけで、そういうとこ私浮かび上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。ですからここは日本もですね、アメリカという大国がなければですね、覇権が消えればですね、要するに友達を作っていかなきゃいけないわけですから、基本的な方向として大国主義じゃダメですね。そのアメリカの虎の威を狩るみたいなことを言っちゃそれは全然ダメで、丁寧に友達を求めていくようなことをやらないと、ね、アジアを見下したりですね、なんかやってたのとんでもない話で同じ土俵の上の仲間だと、同じ地球性の乗組員なんだというふうな話していかなきゃ絶対ダメですから、まあまあそれ多分人は入れ替わっていくんだと思います。でそういう流れの中で今の日本を考えるとなんか少し分かりやすいんじゃないかと思うんですね。まずこの例のパナマ文書でありますけども、あれはすごいですよ。昨日だか一昨日だかもうスペインの大臣が辞任です。でスペインは再選挙になりました。前回の選挙でやっぱり内閣なかなか組めなくて大騒ぎになってたんですが、まあとりあえず大臣いますんで政権安定しなくて大騒ぎだったんですが、大臣がいるんですが、大臣の一人がパナマ文書の名前が出てきて辞任に追い込まれました。まあ道義的責任ということなんでしょうけどね。あのアイスランドの首相も辞任したでしょ。それからあのあれですね、キャメロンイギリスの首相ももうメロメロになっちゃってますでしょ。それからアルゼンチンの大統領は捜査が入ってますよね。まあこんな感じで世界中にもうあれ広がってます。あれはね全部データ出てんだもん。ポロシェンコ大統領の顔、パスポートのコピーでも公表されてるよね。あの人もなんか間3つぐらいかまして変な会社作ってた、スキームの絵まで書いてありましたよ。泥棒のさ、泥棒のね、奪った金も出てくるしね奪った絵も出てくるしね。で、あれまだこれから出てきますから、ああいうのは皆さんどんな風に使うんだと思います？そもそもタックスヘブンという言葉はですね、租税回避地と訳すからね、なんかあれ分かりにくいんだよね。別に税金が安いんじゃないんですよ、あれね。お金の存在が知られないから、税金払わなくていいって意味ですから、あれは。当局に対して金の存在を隠すのが本当のタックスヘブンなんですよ。だから税金が安い高いのは問題じゃない。で、世界でそれを言うならば、最高峰はスイスですよね。しっかり否定したいんでしょ。ルクセンブルクでモナコで、ここがまあ言ってみればティア1ですよね。最上級の連中で、今回ここは出てきてないんだよね。ていうか前に少し出てきたんですよ。実は例えばあの 堤義明さん、あの人リヒテンシュタインに金隠したでしょ。あれ取られちゃったでしょ。あれなんで取られたのよくわかんないんだけど、リヒテンシュタインに取られちゃいましたね。だからあえて名前言いませんけど、某有名な政治家がスイスに金を置いてて、もう動かせなくなりましたよね。あれを動かしていろいろ問題なんでしょねえ、って名前言いませんけど、スイスの、ね、某銀行にどれだけ金あるようで、でも目つけられて動かせないでしょ。でもスイスとルクセンブルグのタックスヘブンというか、その取引データって前に流出したんですよ。3年ぐらい前かな。日本人の名前も結構入ってるんじゃないですか、ね。もうネット上に全部乗っかってますよね、あれね。そんなのあって、少しずつ漏れてたわけ。でもそれが口座の細かいことまで載ってないんだよね。今度は一件書類全部載ってんのよ。そもそも何の目的にこんなもの作りましょうかと、その打ち合わせの部分まで入ってるわけよ。大変よ、そりゃ。そうすると、本当の金の出し手と本当の金の受け手が出てくるわけですよ。例えば、本当の金の最後のですね、受け取り手にですね、司忍なんて書いてあったらどういうことになると思う。ね。大変なんだから、あれ。世界はだからそういうことになってきてるわけですよ。一体なんでこんなものがあるのか。代理人のその代理人を外した最初の際はあれ分かるようなデータが出てきちゃったわけですよ。で今回はだからパナマでしょ、バージンアイランドとかあの辺ですね、セイシュールだとか、あティア2ですよね、ティア2ティア3で怪しげな連中がいっぱい入ってるわけですよ。泥棒だとかですね国有財産を横領したやつだとかですね、犯罪行為やってるやつだとか、怪しげなやつがたくさん出てるわけですよ。超一流の名前はあんま聞かないですよね。まあもちろんいろんな人がいるんでしょうけどもね。まあアメリカも結構出てるんですよ。あれアメリカ人出てないんでそんなことなくて、アメリカの名前結構出てます。有名な財団なんか、軒並み名前出てますよ。でももっと出てるんだって言うんですよ。もっと詳しく公開すると、もっと詳しく名前分かってくるって言うんですよ。例えばね、なんとかカンパニー、ABC カンパニーって口座があると、これはまあ最初出てきますよね。今言ったように、この前後を見ていくんですよ。この ABC カンパニーから金の払われた時見ていくと、次々名前が明らかになるんですよ。で、この ABC カンパニー金を出したやつを調べていくと、次々出てくるわけよ。ここが面白い名前がたくさん出てくるところなんですよ。これを今度公表しようってわけですよ。すごいですよ。世界370人のジャーナリストが参加してるんですって。で、もうだから中国も大変だよ。中国習近平国家主席の親族の口座が出てきて、それから毛沢東の孫の旦那の口座も出てきたわけ。毛沢東孫がさ、金を海外に置いといたなんてさ、話にならないよね。中国の建国の神話がね、崩れちゃう話だよね。大変で、でもそういう資金を隠すっていうことに対して、厳しくね、追求してたのが習近平政権だから、あれは完全に、今度は返す刀で切られるわ。あれだから習近平の首取られかねない話ですよ。国内でいくら抑えたって海外でこんなバレバレなんですから、それはちょっと中国もあれが命取りになるかもしれませんよ、本当に。でもあれ誰がバラしたんでしょうね。例えばプーチン大統領なんかね、たくさん出てるんですよ、もう大変なその、ほら、あの人も お金でね、ネットワーク持ってますから。でもプーチン大統領を倒す政治勢力ってアメリカにも世界にもいないでしょ。だからあの人は気楽なもんよ。全部アメリカの陰謀だって言ったら済むんだから、ね、昨日はゴールドマンの陰謀だったよね。それいいわけよ、ゴールドマンの男でもさ、ね、俺は関係ねえとアメリカにやられたんだ言ったら済んじゃうでしょ、まあね、プーチンの場合は政治が強いから。でも本当はどうだろうな。だってあれやですよ、もうはっきり言ってゴールドマン含めてですよ、金融機関は大打撃ですよ。もう口座は閉めなきゃなんないし、取引はできなくなるし、ウェルスマネジメントって言うんですけども、世界の富のマネジメント仕事そのものが壊滅的ですよ。あれスイスだってルクセンブルクだってあんな風になっちゃったら当局全部目つけるでしょ。だって全部さ、見せてくんない書類こっちで見れるんだもんね国民にお願いしたら見られない書類当局全部見れるわけでしょ。こうやってで、こう調べてさ、お問い合わせでいいわけじゃないですかね。これはちょっと漏れてますかね、どうですかねとかね。こんな会社持ってますから問い合わせでいいわけでしょ。そんなのやられてごらんないな、もう。終わっちゃうじゃないですか、ウェルスマネジメントって。だから私昔から言ってんじゃないですか。一番確実な方法は、三菱銀行と郵便局に貯金で置いとくのが一番いいって。ほんとそれだけになっちゃったでしょ。今実はそうなんですよ、世界で。今世界の 大手金融機関はものすごいリストラやってるんです。ロンドンなんかも大リストラ、ニューヨークも大リストラですよ、香港も大リストラ、東京もそうなんですよ、外資系がね。要するに金融機関はもう仕事なくなっちゃって本当に縮小してるんですから。だから私金融機関の人間やると思わないよね。自分で隠して食ってんだもんね、あれ。隠した金をどう運用するかでね、隠すやつと運用するやついますから、で食ってんだから金融機関がやると思いませんよ。アメリカがやったかな、手伝ったかもしれないけども、でもアメリカもこれやるとですね、アメリカ人の口座出てきてるわけだから、それはあんまりね。私一つだけね、なんかその心当たりがあるんですね、あれ見てて。あの情報、南ドイツ新聞から出てきたでしょ。そのデータを持った人が あちこちデータの出し先考えたらしいんだな。そしたら南ドイツ新聞がそれを受けるって言って、南ドイツ新聞が受けて、で調査が始まるわけですよ。南ドイツ新聞って結構有名な新聞で、ドイツの中でもすごくリベラルな新聞なんですね、あれ。リベラルな新聞で、今までも結構いろんな際どいことを書いてるんですよ。で、今回出てきたね、パナマ文書に出てきた資金の流れで、センセーショナルなのはいろいろあるんだけども、はっきり言って、あんまり驚くようなものはないんですよ。いかにもさ、資金を隠してそうなやつは隠してたわけよ。ね、例えば習近平はじめとしたあいつらが海外に口座持ってないことなんか不思議でしょ、はっきり言って。で、それから泥棒が口座持ってないことも不思議だよね。泥棒口座持ってるよね。昔日本だって山口組がさ、何でしたっけ、振り込み詐欺で蓄えた金をスイスのプライベートバンクに口座作って置いてたわけでしょ。だから、泥棒がああいうところで金を持ってるのも、それはあんまり驚く話じゃないですよね。でもね、今回、今まで、あまり触られてないところがあると思うんですね。その、あまり知られてない金の部分ってあると思うんですよ。それは、ドイツとイスラエルだと思うんですよ。ドイツとイスラエルが、金と武器で、がっちりだっていうことは、あまり知られてないよね。私ね、今回その出てきた絵の一番出てきたのが、旧ナチス、昔のナチスドイツが略奪した絵が出てきたでしょ。いきなりね。あれドイツですよね。出てきたのはジュネーブだけども、ドイツの話ですよね。イスラエルはですね、600人以上の名前出てるんですよ、今回。でイスラエルのすごい大エネルギーの名前出ていて、ユダヤ人たちはもう黙ってるよね、あれね。イスラエルの連中もこの話。怖いらしくて、黙ってるんですよ。あっと思ったんだよね。実はドイツとイスラエルっていうのは複雑な関係なんだけども、べったりの関係の中にあるんです、あれ。前に公表されたことあると思いますけども、ドイツがイスラエルの核開発を助けていたっていう文章が出たことがあるんです。お金と技術両方で。実はこういうことなんですよ。ドイツを割れていて、そのイスラエルにつるんで、アメリカのネオコンとつるんで、イシスともつるんで、それからトルコともつるんで、まあ言って何がしやってる連中がいるんですね、あれドイツの中には。ここだと思うんですよ、私。今度壊したいと思う。アメリカでトランプが出てきてネオコンを追い出すわけでしょ。日本はもうあれ、ほとんど半沈状態だよね。韓国は半沈状態だね。半分沈没って意味だよね、ネオコンはね。でも最後残ってるのはイスラエルですね。イスラエルは、あれ、サウジとかなんかに手を出して、サウジをはじめとした湾岸諸国と今連携深めてますよね。エジプトともね。もう完全に開き直っちゃって、俺たちはですね、イスラム教徒の国とこんな仲いいんだぜと。イスラム教の聖地メッカを預かってるサウジの王家と、イスラエルはこんな仲いいんだぜと。イスラエル自身が公表して、今、公表してるじゃないですか。サウジなんかもですね、開き直っちゃって、いや、イスラエルと組んでることを否定もしないし、で、間違いだと言わないでしょ。ついに浮かび上がってたんですよ、あれ。イスラエル完全に開き直ってますよね。あれ止めるのは大変ですよ。ロシアが止めに来るのかと思ったら、ロシアもさすがにイスラエルと戦争したくないみたいで、帰っちゃったじゃないですか。高性能のね、ミサイルはイランとかシリアに置いてあるけども、それはイスラエルは攻めに来ないですよね。あそこどうするかですね。だからもし本当に世界のネオコンを止めて世界を安全にするなら、ここを何とか落とさなきゃいけないじゃないですか。あれじゃないかと思うんですよ。パナマ文書の最後出てくるのはここじゃないかと思うんですよ。ドイツとイスラエルの関係ですよ。ここ本当のこと全部バラしたら、それはイスラエルもドイツも終わりですよ。もう、 大変なことになる。この本当の関係がバレたら。フランスとロシアの関係とか、フランスとサイクの関係とか前からあるけども、会議家の関係とか、あんなもんじゃないと思いますよ。ここがバレたら。で、ドイツはですね、もう一つポイントがあるんですね。ドイツはご承知の通りですね、第二次世界大、あ、失礼、冷戦が終わった後、しばらくは大変だったんですよ。東ドイツが合併してね。で、アメリカとしかし対抗してましたから、アメリカには乗らなかったわけですよ。中国はアメリカに乗ったでしょ。でもドイツはアメリカに乗らなくて、アメリカに行かないとこ行くわけね。例えば中東の国々とかですね、南米とかですね、アフリカなんかでアメリカに行かないとこ出てくるわけですよ。そう、資金調達がなかなかできないから、ドイツはあれものすごいゴールドの準備を持ってるんですよね。金準備を持ってるんで、あの金を担保にさ、世界中資金調達させるわけですよ。こうなんか貧しい国がありますよね。格付け低いから自分で資金調達できないでしょ。ゴールド貸してやるんですよね、ドイツ政府が。いろいろ条約結んで貸してやるわけよ。で、この貸してやったゴールドにドイツ銀行が融資してやるんですよ、ゴールド担保に。そうするとゴールド担保の融資だから、どんなに怪しい国でも貸し出し金利はそんなに高くならないんですよ、これ。まあゴールドの仮賃はね、どれだけ入ってるかは別ですけども、まあこれは政策で決めればいいんで、そのまあ表向きの融資は低くできるでしょ、金利を。ただこれを、このやり方を使うと、どんな貧しいところでもドイツがこの国に投資したいと思うところには莫大な金つけられるんですよ。これがドイツのやったあのグローバリゼーションですね。で、そうやって金持ってって安い労働力を大量に雇って、で、安い労働力でボロ儲けしたってのはドイツのやり方だよね。アメリカとはちょっとやり方違うでしょ。でもこれ2008年のリーマンショックで破綻しちゃうんですよね。結局そのゴールドを貸して、で、金貸すとこまではいいんだけども、貸した金を返してもらうにはその投資が成功しなきゃダメでしょ。成功しないんだよね。ドイツの貸したところ、どうしても新興国、資源国の厳しいところだから、真っ先に不景気の影響を受けるところですよね。で、ドイツ銀行は一瞬にしてほとんど倒産状態に追い込まれるわけですよ。ゴールドはあるけど金返ってこないからね。で、最近ドイツがどんどんどんどんゴールドをですね、国に戻してね、私七流れしたゴールドを集めてんじゃないかと思うんですよ。あれ、ゴールドって本当インチキだからね。例えばね、ベネズエラがありますよね。ベネズエラって今ですね、世界で16番目のゴールド保有国ですよ。370トンあるって一応公式統計に載ってますから。しかし今ベネズエラはハイパーインフレですよ。国家破産状態で、街でみんなピストル撃ち合ってんだって。本当に。もしゴールドがあったら、そんな風になりませんって支えられますって。それから昨日だか一昨日だか、最終的にドイツ銀行はアメリカの当局に対して金と銀の値段を操作してましたってことを認めたんです。マニピュレーションやってました。金と銀の値段をドイツ銀行は操作してました、悪うございましたって罰金払うこと同意してるんですよ。なあ、だからドイツ銀行がやってんですよ、あれ。これの後ろくっついたのは、もう一つ一緒にやってたのは、クレディスイス銀行ですよ。スイスの。あいつらこのゴールドスキームやってたんでしょ。でもさ、その、ベネズエラの様子見てわかるけども、公表している金の量と今持っている量は全然違うんだと思うよ。で、私、大変動が起きてるんじゃないかと思うんですよ。アメリカだってもしゴールドがあれば、こんな風になってないと思うよ。ニクソンだってですね、ゴールドとドルのリンク切る必要なかったの、もしゴールド本当に持ってんなら。そうでしょ。ゴールドないから切っちゃったんで。だからアメリカが世界で一番ゴールド持ってるっておかしいですよね。それから今のアメリカもそうだよね。そのあの方に書いてる通り、本当にじゃあそのもう一回立て直すっていうのはゴールドを使って金本位制すればいいですよね。でもそんな、もしゴールドがあればだよ、そもそもそこまで追い詰められないですから。もっと戦争であって勝つこともできるだろうし、もっと相場を動かすこともできますよね。それからこのドイツの金融に乗っかったのが中国なんですよ。中国は両方やったわけですよ。アメリカ型の市場経済とドイツ型の市場経済と。フォルクスワーゲンなんかの方はドイツ型でしょ。それからまあ上海なんかのああいうね、ビル作ったりするのはああいうのはアメリカ型でしょ。両方やったわけですよ。でもアメリカ型の方はもう資本収支が巨額の赤字で金が流出する一方ですよね。で、今度ドイツ型だけ残ったんだけども、これもどうでしょうか。フォルクスワーゲンの様子見たっておかしいし、ねえ、うまくいってないんでしょ。そうすると、やっぱドイツ、中国もですね、どう見ても、また金がないと思うんだね。 で結局ゴールド担保にやったところも何のことはない、それは金が足りなくなっちゃってみんなしゃがみ込んじゃってるんだと思うんですよ。そうすると今度ですね、株が暴落するとアメリカが大変ですよね。ドルが暴落してゴールド暴落したらどうなると思います？今度ゴールド暴落するとドイツ型の金融潰れちゃいますよね。中国潰れちゃいますよね。でこの今私申し上げたスキームが表に出てごらんなさい。でしかも今回だから値段操作してましたって認めたんだよ、ドイツが正式にイギリス、アメリカの当局に対して。あれもっともっとなってごらんなさい。あれ持たないと思うよ。でとどめはですね、イスラエルとの関係ですよ。もうこれオーバーが明らかにするんじゃないかと思うんだけども、911テロはあれ小型の水爆使ったんだよね。あれあのタワーの一番下のエレベーターシャフトの一番下のところにですね、小型の水爆を置いてでドンってやったわけですよ。爆縮だから鉄骨が下に全部グーッと吸い寄せられて、で心房なくなってドーンと落っこちてきたでしょ。で あれよ、イエメンでも使われたしシリアでも使われてるわけですよ。専門家見りゃわかるわけです。あれね、誰が作ったんだって話で、イスラエルじゃないかとみんな言うわけです。イスラエルしかないとあんなもん作るわけですね。であれを誰かが手伝ってたらそれは大変なことだよね。結局ネオコンが出てくった時にあの911時ですから、あそれイスラエルも関与してサウジも関与してるわけですよね。あれね、それはあの機密文書に書いてあるわけですよ。アメリカ政府が作った千何十ページ の報告書のうち28ページが機密指定で、いまだにですね、あそこに書いてあるわけですよ。これを早く機密解除せって今みんな言ってますでしょ。また言い出しましたよみんなね。でこの間のですね、私はあの広島の話がすごく符合するんですよ。 G7 の人たちが広島来ましたね。 G7 の 外務大臣たちが広島の原爆死没者慰霊碑に皆さん花を捧げてましたね。でケリー国務長官は胸が張り裂ける思いだって言いましたね。まあ、もちろんあれで原爆について謝罪をしなかったと、広島について謝罪をしなかった、これはけしからんって話当然ありますね。ただまあアメリカもいろんな事情があるんでしょうからね、その政府として謝罪することには抵抗する人もいるだろうから、それは簡単にいかないだろう、まあ、それはあんだと思うんですよ。でもあれね、あの雰囲気私見てたけども、まあその映像で後で見ましたけども、あれ本当に70年前のことなのかなと思ったんですよ。70年前の広島のことがあって、あそこにあんな風にみんなしおれてね、胸が張り裂ける思いだったのかなと思うんですよ。違うんじゃないかと思うんですよ。最近自分たちが使った原水爆のことじゃないかと思うんですよ、はっきり言って。あんなことをやっていたのにですね、70年前ね、もう一回やっちゃったんじゃでしょ。あれ結果的に911テロから始まる大混乱の中であれたちやっちゃったわけでしょ。70年前の話は、ね、あの戦争の話は、一応英米勝ったじゃないですか。英米普通勝って、要するにその全体主義を封じ込める自由のための戦いだと、そのために必要だったんだという一応シナリオで今のところずっとやってきましたよね。これは今のところ彼ら変えてないわけですよ。で、まあそれはだからもう80年前だから前の前の世代のことですよね。しかしだよ、ケリー国務長官胸が張り裂ける思いって言ってるのは、自分たちの世代の話なんじゃないの。あれ911テロ以降の、まあ水爆だけじゃないね、さまざまなそれ匹敵するような大量破壊兵器使ったわけでしょ。あれで敗戦でしょ。今度は70年前は自由との戦いだけど、今度は何、あれ自分の体のための戦いでしょ。ネオコン戦争なんだもん。全く言い訳がつかないんじゃない。もしこれ全部出てきてごらんなさい、すべて公表されてごらんなさい。そしたら公表されてたらもう終わりでしょ。全部またやったのかって話でしょ。私はなんかあれ見ていてですね、最初時代にアインシュタインが日本に来て行った話がパッと思い浮かびましたね。最初時代にアインシュタインが日本に来たことあるんですね。世界はですね、これからやがて戦争が止まらなくなると、で戦争に疲れ切る時が来る。その時ですね、あの日本にみんなやってくると、世界に日本という国があってよかったと、日本に集まるからそう予言してますよね。ああ、これその始まりだと思いました。あの公表されてない部分を全部こう合わせて言うならばですよ、要するにこの15年間、あるいはその前から言うとですね、ユーゴの戦いからそうですよね。ユーゴスラビアの戦いから だからもうその20年以上にわたって、25年ぐらいにわたってですね、でたらめ放題やってしまって、一世代ですよ、25年ぐらいだからね、やってしまって、大量破壊兵器も使ってしまったと。で、それでももう勝てない。勝てないどころかですね、そのテロは拡散してしまって終わりが見えない。今やですね、自分たちの国の国民ですら自分たちの国に弾投げるようになってきた。弾撃つようになってきた。爆弾投げるようになってきた。で、経済も行き詰まってるし、もうどうにもならない。で、いやその気持ちなんじゃないですか。あの人たちって恐怖に転がるとすごいよね。西洋人の人たちってアメリカ人なんかそうなんですけども、ドイツ人もそうだけども、一旦恐怖が高じてきたら、腹座ってない分だけ、限りなく恐怖が深まっていきますよね。腹座った人っていうのは、いいことあってもあまり喜ばないけども、悪いことあってもあまりたまげないんですよね。安定してるんですよ。腹座ってない人ってのは、嬉しい時はうわっと喜んで、意気盛んで、物事うまくいかなくなると出てこなくなりますよね。もう足が震えない状況になりますよね。私、あんな感じじゃないかと思うんですよ。そもそもネオコンなんてはそんな連中ですから。だから今この状況でですね、もう大統領選挙を見たってね、これ、どうしようもないでしょう。シリアの状況、リビアの状況、どうにもなんないじゃないですか。次々と難民もテロも出てくるわけだから。いや、なんかもう広島に集まってですね、おい、どうしようっていうのは、なんか気持ちとしてなんか私はわかる気がする。そうすると、これはそのなんて言いますかね、西洋文明そのものの立て付けがもう崩れてきたんじゃないかな。二元論ってやつですよ。善か悪か、勝者か敗者か、これでしょ。私が善である、私は勝者である、これを目指す意味で動いていくわけですよ。まあそれはある種運動の法則としてはいいですよね。もっとより良くってことはね、それそのものは悪いってことはないんだけども、これで世界は統治できないよね。グローバル競争もそうでしょ。国境を全部外しました。勝ちと負け。ね、勝ちと負けで負けたくなければ頑張りましょうってことで、その部分は運動の法則でいいんだけども、どうなったかですよ。1% で 99% になっちゃって、その 99% の最後はテロを起こしちゃって、1% 勝ったものもひっくり返しちゃうわけでしょ。すべて元の木阿弥になっちゃうわけじゃないですか、これやってると。やっぱりこの二元論っていうのは、あくまで運動の法則で、命は一元論だもんね。おぎゃーと生まれるとこから始まってね。で、善も悪もなく死ぬところまで。最初最後一元論で、その間が男か女かとかさ、年取ってるか若いとかですね、どの国の人とか何宗教の人とか、それ分かれてるわけですから、元は一つでしょ。そしてやっぱり一つの時代を、俺が勝つ。俺が仕切るんだと言ってやって、元気のいいうちはあいつらやってこれたんだけども、今やもう力尽きちゃって、で、彼らも敗者なんだよね。金融でも軍事でも敗者になっちゃって、おろおろしてるんでしょ。そうするとやっぱりなんか、まあ日本はね、あの後戦争幸いにも積極的に参加してないから、まああまりそういう意味ではイメージ湧かないけども、広島っていうのはそういう意味で言ったら、彼らにとってみるとその一つの勝者も敗者もない、勝者も敗者もない、その全ての廃墟の、まあイメージ的な原点なのかもしれませんね。そんな感じで見ててしましたよ。だからなんか一元論の立て直し、これがこれから世界なんじゃないですかね。で、だからパナマ文書はですね、一番最後のところね、ドイツとイスラエルのことが出てくると、いよいよこれはそういうことになると思うんです。だから日本もね、私はいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんです。63兆円あるんだってね、タックス政府に置いたのかね、日本ってね。すごいよね。もちろんタックス政府に置いておいたら、それが全部違法ってことはないんですよ。じゃあ、政府に手続きして、税金払ったら別にいいし、まあ、普通の企業取引でね、置いとくのよくありますからね、なんかやるんだって向こうに会社作ってやるといいから、それはいいんですよ。ただね、そうでないのも中に入ってることあると思うんだね。裏金とかですね、工作資金とかね、どっかが取った金とかですね、そういうのが一枚でも伝票出てくると大変ですよね。一枚でも伝票出てくると怪しげなところに払ったとか、怪しげなところにもらったとかですね、いかにもなんか出てきそうじゃないですか、あそこで。日本政府も言い方は間違えたね、直ちに調べますと言わなかったよね。 調べませんって言ったでしょ。中国みたいなこと言うんだよね。ほら疑われますって、そんなこと言いや。なんか、お心当たりがあるんでしょうかと。でももうどうです、今見てくるとさ、玉上さんも逮捕でしょ。甘利さんだって強制捜査広がってるでしょ。もうなんか本当に政権に遠慮してる様子ないよね。当局だって。それからなんか、政権もなんかおかしくなってて、北海道の補欠選挙は大事だって言ってますよね。北海道の人たち TPP 賛成だと思う？反対だと思う？反対でしょ？反対なのに逃げて TPP の審議始めるわけよね。国会でさ、もう全然ちぐはぐでしょ？与党の立場として見たときよ。北海道の人 TPP 反対なんだから、それは TPP の審議なんか普通しないわね。やったらさ、勝てる選挙は負けるみたいなもんでしょ。もうだから全然ちぐはぐだよね。で、答弁始めてるやん、真っ黒けのさ、ね、紙出してきて資料さ。ところがその委員長自身がさ、その部分自分で本に書いてさ、出版したんだからさ、めちゃくちゃ。これから議員たちはまあいろんなおしゃべりがいろんなこと言いますよね。まあだからああいうの見てると、もうすでに日本側も、こう、流動化しちゃってますよ、完全に。だからなんか私はですね、これなんかね、こう出てくれば、一発だと思いますね。で、相場がそうなんですね。私、やっぱりね、安倍内閣いろいろそら、問題あるんでしょうけども、年金の金、それから日銀の金を大量の相場に突っ込んじゃったっていうのは、これ重大な問題だと思うな。昨日だか一昨日だか、三菱 UFJ の CEO の方がですね、日銀批判してましたよね、表立って。日本の不安を広げたっつって。あ、その通りですよ。銀行政府、カンカンだからのマイナス金利に関しては。で、もう副総裁に任命しちゃってるでしょ、すでにね。で、安倍政権だってですね、夏の選挙でもし負ければだよ。それは退くことになりますよ。まあそれは政治だからいいわね、選挙退くのは。でもどうです？赤字の年金と300兆の国債抱えた日銀が残されるんだよ。このダム決壊してごらんなさい。どうすんの？損切りしますと。年金も損切りが必要です。日銀もですね、資産の正常化が必要です。これ全部売るわけでしょ、これ。どうしますこれ。大暴落じゃないですか。安倍内閣始まる前、こんなになってなかったよ、はっきり言って。不景気ではあったけど、こんなバカみたいなことしてなかったよ。これ全部安倍内閣が貯めちゃったんだよ、これ。安倍内閣が退くこと以上に、年金と日銀のことが全く目処が立たないわけじゃないですか。野党が出てきたら、何か出てきたら、こう相場のことだから。だからこれは最大のリスクですよ、皆さん。だからこうなってくると、やっぱり、円高株安だって、ねえ、国内でさらに激しくいったって不思議じゃないです。この責任問題が当然出てきますよね。で、今相場はですね、本当に外人みんな売ってるんですよ。本当に外人売りで、外人完全に見放しちゃってるね。で、日本だけじゃないんで、もう世界中売ってるんですけどもね。でもそれでもこの1週間ちょっと上がったでしょ。これ何やったかっていうと、もうすぐブルンバンが出てましたけど、こう持ち上げてね、これで資金調達するんです、みんな。潰れそうな会社が。例えば私がですね、油田持ってる会社が釣るでしょ。私の会社の資産はこの油田なんですね。量が大体分かってるわけ、何トンあるかって話がね。で、この何トンに、原油の値段かけて、うちの会社の資産って言ってるわけですよ。そうするとね、量は変わんないでしょ ?25 ドルになっちゃったと。25かけ算した数字と、40でかけ算した数字は全然違うわけよ、資産の量が、規模がね。もし25ドルだと、うち完全に債務超過だと。40ドルだと、かろうじてこれは、債務超過じゃない。債務超過だったら、社債の借り換えできます？できないよ。それ誰も貸してくれんよ。で、債務超過でないということであればですよ、これからもっと上がるからって、不可者はですね、ちょっと国債、社債借り換えに応じてくれるかもしれないじゃないですか。だからああやってやるんですよ。要するに、一時持ち上げるんですよ。で、証券会社何度も言って、そこを打ったとか言わせるわけよ。もうそこ打ったらどんどん行くぞ行くぞ行くぞって、まともなはずのない会議でも、減産まともにそうだって言ってたら、ふかするわけ、とっとっとっとっと。それで、このほんの一週間が10日の間しかないかもしれないけども、そこで持ち上げて、必死に資金調達するんですよ、みんな。だからこう、ね、頭の上まで舐めきちゃった人が、頑張ってですね、鼻まで、水分出すんだよ。鼻だけ出すんだよ。空中に。一週、ここで息つきすんだよ。で、昨日からまた暴落始まったのよ。原油の暴落でしょ？やっぱり会議で増産、会議で減産まとまらない。まとまるはずないわけよ。最初からイランは、 今後大増産すると言ってるし、ロシアも大増産やったらまとまるはずないわけよ。でまた息継ぎさせてるわけよ。でまたしばらくずっと死ぬわけですもうさ、だからはっきり言って上げすぎたんだよな。で日本の商社も騙されて高いとこ買っちゃったわけですよ。で大損しちゃって、だからやっぱり彼らは本当に低くなること分かってたんだと思うんだよな。だからもう分かってるやつみんな売って逃げちゃってんだと思うんですよ。だからやっぱこの今のね、まあマーケットというのは本当の数字と今のマーケットがどこでもすごい乖離しちゃってんだよね。こう人為的に動かしちゃったもんで、本当の数字との差があまりにも開いて、その人為的な買い支えが崩れて起こってきた時に買い手がいないんですよ。需要と供給を釣り上げて、需要と供給を積み上げて相場を動かしているときはですね、上がっても下がってもね、動いたときに次の買い手、次の売り手が出てくるんですよ。例えばこう、需要と供給が盛り上がってってね、値段が上がってきましたと。で、ピーク過ぎて下がってきても、下がってくるんであれば、こう下がってくればね、必ずまた次の買い手がいるもんなんですよ。だから、そんなに暴落しないし、どっかで買い手がいてまた上に上がってくるんだよね。ところが、買い手と売り手がどんどん乖離するわけよ。ね、その要するにもう一般的な意味での市場を支える買い手、本当の投資家はこのレベルしか買えないってあるわけよ。これを投機でこんなに上げちゃったから、これが崩れてきても誰も買い手がいないから1日500円も1000円も下がっちゃうんですよ。買いに来ないんだもん、こんな上の方だから。それこそ半値ぐらいになればね、買うかもしれない。でどこまで下がると普通本当の買い手入るんでしたっけ、こういう時って。そうそう、半値八上げに割引よ。だから3分の1ぐらいにならないとこういう時って本当の買い手入ってこないんですよ。ところが一気にそれ言っちゃってみんな潰れちゃうから、時々こうやって持ち上げてさ、息させてるわけよね。だってそうやって持たせ持たせやってんだと思うんですよ、これ。いやだからこれは本当に大変で、だからアメリカはそういう意味ではまだね、国家理性が死んでないと思うのは、このままやったらアメリカの潰れちゃうから先手打って全部ご破産する気でしょ。で、ドルデフォルトしたら次は政府紙幣ですよ、あれ。アメリカ法律持ってるんですよ。98年なんか作った法律があって、あれ政府紙幣出せるんですよ。FRB の紙幣は全部終わりにして、政府紙幣にする気じゃない？日本はできないですよ、さっき言ったように法律作れないからね。大統領令もないからね。アメリカできますからね。だからそれでもう完全に国内のアメリカドルっていうことに頭切り替えちゃえばいいんでしょ、あれ。もう知らんと、外交のことなんかと。軍もドルも。そんなことだと思うんだよ。それしかないと思う。FRB 倒産させるしかないと思うよ、あれも。FRB だってですね、2008年から、どんどん買い込んで、あれ資産5倍になってるんですよ。実は日銀が一番最後になってあれやったんですよ。日銀が今回やった資産の膨張っていうのが、あれ FRB が最初にやるんですよ、アメリカの。リーマンショックから比べて5倍まで膨らましましたからね。誰も買えていないのよ、モーゲージも含めてさ、みんな買っちまってね。こうなってくるともうアメリカとしても次の買い手が見つからなければ焼却するしかないじゃないですか。買い入れ焼却で、あのまま焼却するしかないでしょ。それはあいつらのことのご破産したに一番早いので、FRB ひっくり返しちゃうと。やっぱり若い国なんだと思うんだよな。まだ300年経ったのに若い国でさ、自分たちで作れば何でもできるという思いでやってたと思うよ、あれ。で、今回はロートルが出てるよね。若い州じゃない。若い州じゃない。アメリカはロートルが出てきてますよ。例えばですね、71年のニクソンショック。8月13日の金曜日にその事件があって、14日からにキャンプとデイビッドに行くでしょ。この時に、例のポール・ボルカーもいるの、その席に。財務省の役人として参加したのはポール・ボルカーですよ。このポール・ボルカーが今大統領の補佐官だよ。で、金融機関に対して非常に厳しいことを言って、金融機関のね、投機的動きをね、どんどんこう、封じ込めていく。大きすぎて潰せないってことはないように、どんどん厳しい措置を取ってる、その張本人はこのボルカーの。オーバー選挙でガッチリやってて、ボルカーだ、この時の経験の、あれと実際まで現役でやってる人だからね。やっぱなんか見えるでしょう、その後ろにね。次どうするか考えてることが。さあ、こうなったら我々も、ドルはね、もう持っててもしょうがないし、ね、金も一旦暴落するから金でも乗り換えたらいいんじゃないかと思うんですけどね。で、ヨーロッパの方は、新しい動きがあるんですよ。 オーストリアで銀行破綻の新しいルールがスタートしたの、ご存知でした皆さん。オーストリアのハタっていう銀行かな、ヘタかヘタですね、潰れたんです前にね。いよいよね、損失の整理をしなきゃならなくなったんですよ。普通こういう時って税金出させちゃったの昔はね。今度は株を投資家に負担させ、劣後債の投資家に負担させ、優先債の投資家に負担させることが決まったんです。あのキプロスと同じやり方、これヨーロッパでルール作って、ルール適用第1号です。だからもう銀行の社債は優先債であっても危険な債権なんです。で、この辺でも破綻が収まらないと、損失が止まる、損失をカバーできないと、今度はペイオフになります。それでも足んなければ初めて税金なんです。税金が最後になったんですから。こういうルールもヨーロッパでもうちょうどスタートしたところです。これはどういうことかというと、皆さんね、国家と金融機関の力関係が変わったってことですよ。国はこれしかないから。大手金融機関が世界をネットワークして、このネットワークに乗っかって初めて国も繁栄するという時代が長く続いたでしょ。ゴールドマンに口座を持ってる、どこそかの大手銀行に口座を持ってるから、うちも貿易ができる、商売できる時代が長く続いたわけじゃないですか。だから銀行行き詰まると銀行の方が偉いんですよ。俺のとこお前税金で破綻しろと、救えと、じゃなくてお前のとこ投資も何も全部止まっちゃうじゃないかと、こう脅しかけるわけね。そうしょうがないから、みんな支えるじゃないですか。日本もそうだったでしょ。どんどんどんどん金入れて銀行支えて、ね、税金突っ込んで、で、銀行の人たちはね、またあっという間に利益出してね、どんどんずつやってるわけでしょ。すなわち、銀行を潰すと、世界の投資のネットワークから外れちゃうし、ね、そういうことやると、あの国はもうダブル B だとかトリプル C だとか言われて、二度と金貸してくれなくなるんですよ。その債権、国の債権できなくなるでしょ。だから2年を飲まされるような思いで銀行に税金渡して、まあ損失の方でやってるわけです。彼らいい気になってやりたい放題やって、損が出れば国に税金に埋め合わせさせてるわけですよ。あったのきたわけでしょ、アメリカもヨーロッパも。リーマンショックでそれがもう限界に達して二度とできないようにしたわけでしょ。だからもうとにかく投機できないようにするわけね。投機できないようにして、そうすればその大損出ないでしょ。だからもう、あとそれでもなんかあるんだな、投資家同士でやると、国家は関係ないぞと、銀行も投資家も同じ金融村の人間だろと、金融村で片付けろってことでしょ、このやり方は。国家は超越してるぞと、お前らなんか助け求めんでもいいという、この力関係の逆転が今回見えるじゃないですか。逆に言うとそれぐらい金融界弱まってんだと思う、弱くなったんだと思う。もうやっぱり損を抱えて投資もできないし、人員削減だしね。で、これでイギリスが EU から出るなんて言ったらですね、もうロンドンもどうなるか分かんないじゃないですか。もうなんか一つの時代が終わったんでしょ。ねえ、やっぱり新自由主義とともに大きくなってったマーケット型金融は、もう一回預金と融資という原点に戻ればいいんだよな。そういうことなんですよ。金融こそさ、その国境がなくなっちゃってさ、ね、もう世界中の勝負になっちゃって、屍類類ってことでしょ。やっぱなんかね、もう少しこの地域の銀行みたいなことをね、この国の銀行みたいなことやらないと、この先の立て直しは難しいですよね。一生懸命のところがなかったらさ、銀行も企業も人も立て直しはしようがないじゃないですか。やっぱそういうふうに時代は変わったんだなとつくづく思っております。で、ここにね、今書いたことがですね、書いておりまして、夏ですけども、総選挙をやると思います。どうでしょうかね。なんか安倍氏はやりたいらしいんだね、同日選挙ね。でも下手にやると両方ボロ負けする可能性ありますよね、韓国みたいね。だから自民党内は結構怖がってますよ。でも総選挙をやらないと4月以降、来年ですよね、総選挙に任期来ちゃうから、ちょっと消費増税にかかりますよね。消費増税かの上で総選挙では必ず負けるから、どっちにしろ消費増税は飛ばすしかないんだよね。で、これ法律作んなきゃいけないのよ。まあでも今回ね、あんな震災もあったから、まあ飛ばすってのはパッと税金、これは与野党飛ばずパッとできるかもしれないね。もうね、これだけね、地震もあって九州大変でしょ。もうまた飛ばすとパッと決めるかもしれませんね。まあ、それはそれで一つね、まあ、こういう時ですからあれかもしれませんが、まあ、それ以上にこういろんな政治が どうなりますかね。まあとにかく総選挙の時期いかんによっては国も大混乱じゃないかな。本当はこういう時もですね、アメリカの変化を受けてね、与野党なんていう話してなくて根本的にね話して次のチーム作んなきゃダメなんですよ。外務省を飲ませ食わすだけじゃこれで仕事にならないし、財務省日銀だってこの後始末考えなきゃいけないでしょ。年金と日銀のこんなねとぼけたこと言ってる場合じゃないんで、でもなんかそれがまだできてる様子がないね。非常にそのまあ衰退した状況だと思って、まあ非常に危惧しておりますけどもね。まあこの後午後ですね、佐藤先生の後また改めてどうするかまとめていきたいと思いますが、とりあえず現状こんな感じです。動いておりますので、皆さんもそのつもりでですね、言っていただきたいということと、方向性ね、そのグローバリゼーションの次の方向性、今申し上げた通りでございますから、その方向性の中に、ご自身のお仕事、会社、ご自身の生きる道で出てきますので、考えてください。それからもう、日本の場合は、円でいいと思いますよ、資産は。円の銀行でキャッシュを置いとけばいいと思いますよ。大手の銀行を置いとけばまず問題ない。地方の銀行だってよほど飛んで、トンマの銀行でない限りは大丈夫だと思うんで、あんまりね、外貨に持ってったって、なかなかね、いいことないし、なんか今、円の全面高でしょ。スイスぐらいに対しても円高でありますから、当面こうだと思うんだよね。とりあえずなんか円でいいと思うんですよね。そこだからあんまり難しいことはないと思う。とりあえず円に置いといて、様子見て、まあその世界の金融システムの変化とか、なんかに対応する方法をね、じっくり考えた方がよっぽどいいと思いますね。はい。で、前半とかなんかご質問ありましたらお受けしたいと思いますが。はい、どうぞ。
先ほどの大統領選の話で、
はい。
まあ、トランプのことになるかどうか分かりませんが、
はい、
アメリカからネオコンを追い出したいと、
はい、
でその傾向は分かるんです、
はい、
追い出されたネオコンがどこに行くのかというのが最大の問題で、
はい、
多分連中は日本で乗ってるんだろうと前々から思ってるんですけど、そうなる確率は高いんじゃないでしょうか。
で、日本はもうダメだったわけでしょ。安倍内閣
ダメじゃないんじゃないですか。まだしつこくこうまとわりついてるんじゃないか
と。いやもう無理ですね、うん、もう完全にそれは逆転したと思いますよ。それはもう安倍な今の日本の政府はもうこれ以上ネオコンはご了承できないんじゃないですか。韓国もそうだと思いますよ。残るのはサウジとイスラエルですよ、うん、でもそこをなんか今叩きに来てるんでしょ、う
ん、そういう意味で先ほど
ドイツの、ええ、あっち行ってると思いますよ。あそこだから最後イスラエルなんでしょうね。そんな感じがしますけどね。日本はだからもう終わりじゃないです、ネオコン騒ぎはね、これで大体終わりだと思いますけどね。
はい、じゃあもう一点、
はい、
要するにアメリカは自国経済に閉じると、それから、まあ、外国の投資がないということで、ドルもやってしまうと、
はい、
そうすると、まあ1940年代の国庫経済みたいな
方
に進むんじゃないか
という
懸念もあるんですけど、
いったんそうなると思います。
やっぱそうなんです
か。もちろんそうです。
そうすると、まあ、先ほどのお話だったと、外国を誰と付き合うかというのを考えなさ
っていないんです
けども、まあ、下手をするとまた戦前の歩みとか変な協商とかやっちゃうと、
あの国家の力はそんなないですから今度は。
いやでも国家は金融機関に勝てるほどに強くなるんですね。たくさん
分いや潰すことはできるぐらいまで、代わりができないんですよ。戦前は統制経済ができたでしょ、きっちりと。あれは軍需生産ができたでしょ。あれすごい国家強かったんです。今違うんですよ。要するに封じ込めるだけで国家がなんかできないわけですよ。国家にもう力がないから壊すことしかできないんですよ。ここが一番違うところ。国家はだから市場を壊すことはできても再建することはできないんですよ。だから今度は草のグラスルーツしかないんですよ今度は。で、ブロック経済っていうよりもですね、地域ごとに経済まとまっていくんだと思うんですね、あれ。地理的に近いか遠いかで、本当に簡単な話でですね、そんなふうな形でこれは再建されていくんだと思いますよ。だから輸出だけやってる国って一番大変なんだよね。輸出比率高い国が大変なんじゃないかと思いますけどね。はい。じゃあどうぞ、はい。
以前の場合は、 円とドルの関係で100円、90円、80円というふうにだんだん下がってきて、
はい、
ある時期が来たら戻りましたけど、今回はこうもし50円、60円というふうになったらですね、100円には戻らないと思うんですね。もし本当に50円、70円の時代が長期になったときですね、日本の経済の風景というのはどんな様子になるんですか？
基本的には71年から始まる変動相場制はこれで終わりだってことです。それはルール変わるわけですから、だから決済通貨もドルではないんじゃないですか。むしろ円かもしれませんよ。本当にさっき言わなかったんですけどね、最終的に誰が金を持つことになるか一つポイントだと思うんですよ。ドイツも売る、みんな売ってるでしょ。金繰りに困って中国も売ってくると思いますね。もうすぐ最後誰が金を持つかだと思うんですよ。やっぱりね、当面は金しかないと思うんです、世界の決済通貨は。
なんかロシアとアメリカ、中国が組んで値決めがそろそろ始まるって言った
んですか？いやいや、中国金なんかないですよね。あれあんな風になってませんって。あれあんな棒で国潰すんだったら金ないからですよね。共産党がもし金持ってたらですね、あんな風にならせんですよね。ブルネイみたいなところは金変えて元気にやってんじゃないの。まだまだなんとかさ、立てこもってさ、強い金もなんもないと思いますよ。あれあんなめちゃくちゃならないですよ。あれないですよ、あれ。で、まあスイスに金は行ってるでしょうね、まず一つね。だ日本もだからもう、アメリカがその気ならさ、ドル持っててもしょうがないじゃない、あれ。日米安保の担保なんだから。あれ、タイミングよく売っ払ってさ、暴落した金でも買えれば最高ですよね。その後また暴騰するでしょうからね。
そうしますと、やはり商売、先生がおっしゃる通り、御用達に徹するってことしか、やっぱり会社が生き残っていくのはそれしかないんですね。
そうですよ。住み分けるってこと？今年の、正月のね、第1回目の今年1月の、会でね、前川正夫さん言っておられたように、住み分けをするって、競争より住み分け？それやっぱり御用達から住み分け行くじゃないですか。これしかないですよ。で、住み分け御用達の結果として外国に縁ができるのは、これ全然構わないわけですね。そういう意味ではオープンですよ。でも世界に出ていかなきゃならないから、あっちへこっちへって、こういう話じゃないんだよね。結果的に世界に出ていくっていう、グローカルっていう風にならないとダメなんていうことですね。はい、
ありがとうございます。
はい、ございます。はい、
まあ、ちょっと外国の銀行と付き合ってるんですけど、
はい、
その担当者がまずこのニクソンショックみたいなのは絶対ありえないと言ってましたけど、
それ日本の銀行ですか？
外国の銀行。
ああ、
でそういうニクソンショックみたいなのは絶対ありえないって言ってましたけど、まあそこのところはどういう気持ちで言ってるのか、立場上で言ってるのか。
うん、その方にドル消滅読んでみるよ、入ったんですね。結構話題ですよってね。ね、アメリカって私思うんだけども、先々のことを考えてシミュレーションするあの力はいつもすごいなと思うんですよね。こうやっぱこう国が新しいんですよね。自分たちで考えて何でもやろうっていう力はすごくて、やっぱトランプってのは、トランプもサンダースも、まあ、今までの金融マンだったらもう商売上がったりだと私見てて思います。ヒラリー・クリントンが勝てばですね、まだ多少なんとかなると思うんですよ。ただもうヒラリーは日々劣勢になってるでしょ。だからヒラリーがもう負けるようだったら金融機関はお手上げです。正直言って本当にですね、預金と貸し出ししかないですよね、仕事がね。でタックスヘブンもこんな風にやられちゃったんじゃ、これももうダメだし、いや私は考えたいと思いますね。阻止しようとする勢力当然いますから、吸ったもんであるでしょうけどね、まだね。でも流れはもう要するに内向きですよね。内向きということで、もうほとんど動かないんじゃないでしょうか、この時期まで来るとね。そんな気がします。よろしいです。あ、どうぞ。
現地の日本の政府としてね、今後どんな形に持ってこうとし
てるんですか、ね、いや、私が少なくともですね、官邸とか自民党の人たちに聞く限り何にもないですよ。みんなが離れちゃったんですよ。まずネオコンもですね、もう動けないでしょ。アメリカあれだけ睨まれてて、だから辺野古の工事止まっちゃったでしょ。原発もほら高浜止まったでしょ。止まってきてますよね。でこれでもうアメリカ軍の方でね、軍の恩恵が出てくれば、ネオコンも元が立たれちゃうでしょ。で外国人投資家みんな売っちゃったじゃないですか。 あの外国のメディア見たってですね、アベノミクスはうまくいかないと、日本のマイナス金利は副作用が多いと、このことが書かれていて、経済界も日本の経済界もあんまりこうアベノミクスなったり出てこないでしょ。で経済界離れちゃった、内外ともに。だから誰も近寄ってないですよね。あと地方組織もいろいろ考えてるでしょ、みんなね。だから私の知る限り延命だけ、政権の延命しかないです。一日でも長く、どうやってオリンピックまで食いつなのか、ひたすらそれだけですよ。あとないと思います。オリンピックまだ時間ありますからね、結構ね。で、財務省は財務省でですね、増税飛ばされるならもうあとは好きにしろって感じのようですよ。もう責任持ちきれないと。だからもう軽減税率だってね、公明党がいろいろ言うから入れたんだけど、あんなの実務的にすごく難しいじゃないですか。大混乱でしょ。だからもう財務省は投げちゃったそうですよ。それから経産省は安倍内閣で一番元気出て最初飛び出す内閣ですよね。我々日本経済を再生すると、とか東芝シャープね、どうもなるんでしょ。東芝なんかまだ決まってないんですね、あれどうするか最終的に。でも昨日か1万4000人リストラとかなんか言ってましたっけね。まああんな調子ですから、経産省もはっきり言って経産省主導で日本経済復活させるって話がもうなくなっちゃったじゃないですか。役所はだからもうみんなこんな感じ。 TPP はアメリカやらないっていうわけですから、ね、次の大統領やらないわけでしょ。でなしですよね。もうそうするともうやることないじゃないですか。だからもう今日一日生き延びるためないよね。それだけだと思いますよ。それを超えるもの持ってる人いないですよ、本当に。
今だけ。
だから、首相もね、低姿勢で出てくるでしょうね、地震の後。タグベちゃんのこと言わないですよね。今日一日生き延びたいんですよね。こんな感じですよね。はい。倒そうっていうのもいないんですよ。で、出てきたのが、小泉親子ですよ。新しい旗を立てようと。これはいいよね。倒すなら新しい旗を立てると。若者のための日本だってね。いやー、まあどういう風になるか分かりませんけどね。袋叩きになるかもしれないし。それは分からんんだけども。政治のことだから。いやー、小泉親子はなかなか昔からあんな感じですよ。あそこはほらあんまり金にも縁がないし興味ないんですね、あそこは。あの親子はだからお姉さんがすごい人ですよね。小泉純一のお姉さんが、あれがプロデューサーで、親子ともどもプロデュースしてんだと思いますよ。だから面白いなと思って。でもなんかあれ大変だよ、皆さんどうする。若者のための日本を作るんだと、年金は75からね。
それで人と若者を戦わせるっていうで誰かが何やる
っていうか、その若者に少し金引っ張ってくるわけよね。まあなかなか大変だな、いずれにしろ。どうすんだろうね。まあそういうこと含めてですね、これから我々の直面する課題大きいですよ。でもまあ旗立てる人がいるってのは面白いね、若者でね。まあ要するに政治なんだから旗立てないとね、いいも悪いもさ、最後選挙で決めるんだからさ、旗立てないといかんだな。なんかやっぱね、政局しかないね今。誰でくっつくとかさ、ね、何党とか、政局だけだとさ、どうなるのよ。政策の、まず元の旗がいるわな。まあ今年だからね、アメリカを含めて世界が変わるから、まあそういう意味で旗はいろいろいると思いますね。よろしゅうございますか。じゃあちょっと押しましたんで、後半はですね、1時15分から始めたいと思います。どうぞ皆さんお食事取られてお戻りください。どうもありがとうございました。